みんな走ってる？毎度健太郎です。ランラブデイリー。この番組は大阪の普通のおっさんのランニングブログです。その日にあったことややったトレーニングなんかをベラベラと喋ってます。ランニングや家事、通勤通学のお供にぜひぜひ聞いてください。で、よく考えた。通学中に聞いてくれてるそんなヤングな人、ヤング、若い人、批判ねやるか。だいたい Spotify のリスナーなんか なんていうんですか、リスナーをこう分析したやつ見たら、まあね、30から60代30から60、まあボリュームゾーン40代ですね。僕と同じ40、50代の、しかも男性が、非常に多いですけれども、まあ、女性もね、少しいますよ。はい。聞いてくれてはりますか？皆さん、女性の方もありがとうございます。あんまりこう、メッセージとかね、ポストとかないですけども。ただ、なんですかね、リスナー分析によると、まあまあ、一つのエピソードあたり、100から200人ぐらい。まあ、エピソードの内容によるんですけどね。水野さんのなんて、バーンってもう一気に、聞いてる人いて、まあ、内容で全然違いますよね。まあ、一番多いのは、やっぱり初期に喋ってたマフェトンとか、サンダルのやつなんかは、まあ、長いこと、長い期間ずっと公開されてるというのと、やっぱりこう、まあ、興味ある方が聞いてくださってるっていうので、まあね、1000近い、まあ、人が。まあ、それ、そんなん言うてもね、有名、超有名ポッドキャストさんに比べたら、もうそんな平みたいなもんですけど、まあまあ、それでも、まあ、聞いてくれてはる人がいるので、ぼちぼち、持続可能な範囲でね、続けていきたいなと思ってます。と言いつつね、もし通学で聞いてくださってるはい、ヤングな方、ぜひ、ぜひ、続けてね、聞いてください。もしかしたらなんか役に立つかもわかりません。はい。とか、なんやろな。まあ、世の中に、大事なことばっか勉強してもしゃあないんで、はい。たまには、どうでもいいこともね、なんかの時にもしかしたら役に立つかもしれないんで、はい。あなたももしかしたらミュンヘンに、とかね、ドイツに、いつか来るかもしれないし、カタールに、行くことになるかもしれないし、はい、なんかこう、はい、もしかしたら僕がたまに喋ってることが、引っかかることがあんのかな、わからんけど。あ、そういえば、ポッドキャストといえば、昨日たまたま、まあ、たまにこう、Spotify でなんか他に面白いポッドキャストないかなとか思って探したりするんですけど、見つけたのが、何で知ってたっけ、僕。ストラバとか、あとは、モッチーさんの、モッチーラジオで1回か2回見たのかな。ムラムラさん。ムラムラさんが、はい、ポッドキャストやってはって、スペインの巡礼の道ね、サンディアゴコンポステーラまで行くフランスのどっかから、はい、バスク地方通ってっていう、巡礼の道をムラムラさんが歩いた、まあ、歩いて走ったり、歩いたかな、した時の、なんか、はい、エピソードを毎日撮ってはったのかな。全部聞いてないですけど、で、全部で1話目しか聞いてないですけど、はい、見つけて、ちょっと聞こうかなと。いうのも、僕実はこの3月末、いつやったっけ25からですね、3月25日の、月曜日から、30日まで、まあ、ヨーロッパはイースターで結構休みになるので、まあ、ちょっと僕も休暇を取って、念願だった、スペインのバスク地方へ家族旅行に行くんですよ。で、まあ、サンティアゴ・コンポステーラは行かないんだけど、今、サッカーで活躍してる久保くんがいるレアル・ソシエダ、 あれサンセバスチャンなんですよね。そことか、あとビルバオとか、ちょっと行こうかなと。はい。思ってます。実は行きた、なんやろ、絶対に生きてるうちに行きたがいいとこがあって、前も言うのかもわからないけど、それがまあ、スペインのバスクと、で、フランスの、南仏、プロヴァンスですね。は行ってみたいなと思ってて。で、プロヴァンスはなんでかっていうと、昔あのエッセイで、たまたま中学の図書館で、中学高校一緒、あの一貫校行ってたんですけど、まあ、あの図書館で見つけたエッセイが、ピーター・ニールさんの、南仏プロヴァンスの12ヶ月かなとかいうなんかエッセイがあって、なんか面白かったんですよ。ふわーっとしてて。で、そこに出てくる、プロヴァンスでの生活がすごくいいなぁと思って、憧れで、はい。ちょっとなかなか、まあ、今回も無理かなぁと思うんですけど、この、期間中もですね、微妙に遠いんですよね。車で行こうと思うと、1日ではさすがに行けなくはないけど、家族連れて行くと子供がかわいそうなんで、十何時間も運転するのかわいそうですからね。どっかで一泊してみたいな形になると、まぁ、ちょっとどこでいつ行くねみたいなことになるから。でも今回バスクはたまたま飛行機がすごい安い、ライアンエアのチケットが取れたんで、全部ホテルとか抑えて、はい、行くんです。なので村村さんのあの、ポッドキャストをその行く前にぜひ聞いて、ちょっとイメージ膨らまして、まあ僕は自分での道は残念ながら歩かないんですけども、行こうかなと思ってます。はい。だいぶ話がね、横に行きましたけど、はい。そうそう。昨日はね、ほんま喋るネタなかったから、すごいなんか、なんそれみたいな、ネットフリックスでこんなん見ましたとか、ミュンヘンのあの、川サーフィン情報とかですね、なんか喋りましたけど、今日はそうですね。とりあえず朝4時に起きまして、あれっす。何やったっけ。バターコーヒー飲んで、で、まあ、昨日1日、固形物断食したんで、おかげさんで 2.5 キロ落ちてましたね。66キロ、66.5 キロかな。までぐらい落ちてました。で、でから、家事ですね。息子の弁当のご飯炊いて、食洗機の食器片付けたりしてから、ちょっと BC エクササイズして、で、6時前ぐらいにちょっと家出て走ったんですけど、今日は5度ぐらいかな。風が、昨日ほどはなかったんで、ただちょっと、やっぱ今日もちょっとひんやりしてて、ただまあサンダル、短パン。でも上は寒いから、長袖の T シャツの、上から、この間、慎吾くん、日本から買ってきてもらった、モンベルの、腹巻きですね。はい。薄手のやつですが。いいね、あれ。はい。で、で、その上から、ウィンドシェル、羽織って。で、首は、ルナサンダルの、何?バフみたいなやつ。で、帽子かぶって、はい、走っていました。今日は何キロやったかな?16キロかな?はい、ちょうど16キロですね。1時間26分で、はい、ライン川沿いを走ってきました。で、そうそう、今日はね、久しぶりに、いつもの自分の家側の方の、河川敷走ったんですけど、ちょっと、昨日も、避けてたんですよ。なんでかっていうと、前の配信の時に言いましたけど、まぁ、ちょっとね、白ブリーフ、パンツ一丁のおっちゃんが寝転がってたのが、すごいトラウマで、またおったらどうしようと思って、今度は声かけなあかんねやろかとかね、いろいろこう考えてしまうと、ちょっと怖くていけなかったんですが、今日は、そこに勇気を持って行ったんですけど、いなかったです。よかった。だから僕はもしかしたらあれは、幻覚見てたのかも。ね。かなり、生々しい幻覚でしたけど。どっちか言うたら、ね、同じパンツ一丁でも、こうね、まあ、変な話ですけど、若いお姉さんが、まあ、パンツ一丁じゃなきゃいけないけど、ビキニとかね、水着で寝転がってくれてたら、どんだけ良かったかっていう、ハゲてて腹出た、 50か60ぐらいのおっちゃんがね、白いブリーフで、靴も履かんと、逆に靴履いてても逆気持ち悪いですけど、白ブリーフで寝転がってたっていう、こう、幻覚にも程があるやろうっていう、はい。なんで、まあ今日はいなくてよかったです。というわけで朝16キロサンダルで走りました。まあ、サンダルの方が、ね、いいっすね。なんか開放感があって。で、息子を送ってから、ジムでトレミをやったんですが、昨日はスピレンやった時は登りをやりました。で、まあ、直近のレースは24時間走なんで、登りは全く必要ないんだけど、まあ、今年の、照準レースというか、A レースは、7月の、スイスである140キロのトレランレースなんで、まあ、そこ9000ね、140キロって9000以上かな、9500ぐらいの、標高なんで、はい、獲得標高なんで、まあ、それに向けて、ひたすら登りを鍛えていこうかな。まあ、登りの練習することによって、走力も上がるかなとは思ってるので、はい。で、トレミは、はじめ15分は、シャドウ 10% で、時速8キロかな ?7 分半。キロ7分半。で、15分走って、で、残りの15分は、シャドウ 15% で、6.5 キロ。時速 6.5 キロですね。で、走りました。めっちゃ汗かきましたね。でも、だいぶこう、なんていうんやろ。まあ、トレミナーで蹴らないですし、いかにこう、足をうまくこう、上げて、トントントントーンとこう、飛ぶように、はい。飛ぶというかな、ね、うまいこと足上げてこう、登っていくイメージを持って、はい、練習してます。まあ、前も言ったんですけど、グレードレースの、富士去年、一昨年かなのやつの、川崎さんの、山登ってはる映像が、映像見たんですよね。その走りがすごい頭に残って、綺麗で、はい、無駄のない走りだったんで、ああいう登りができたらいいなと、はい、目指してやってます。で、その後、縄跳び1000回やりましたね。で、なんで1000回かっていうと、まあ、1000回って、今日は7分24秒かかったんですけど、1000回って結構ね、長いですよ。で、なんやろ、100回、200回やったら、まあ、勢いでできるし、ふくらはぎの力だけでできちゃうんですよ。だけど1000回は、ふくらはぎで飛ぶと、足首とかふくらはぎだけで飛んじゃうと、足がつってくるんですよ。だから1000回飛ぼうと思うと、体のバネをしっかり全身使えないと、できないから、嘘つけないんですよね。はい。だからそれがすごく、自分の体のバネを、ね、しっかりこう意識して飛ぶ練習になるので、やってます。はい。まあ、それも結局あれですね。最終的には何を目指してるかというと、そのさっき言ったスイスのレース、7月のスイスのレースとか、6月の、オーストリアか、インスブルックのレース出るんですけども、インスブルック?まあいいや、はい。ツークピッツェか、はい、のレース出るんですけど、オーストリアの。それに向けて、登りが結構あるので、登りで、しっかり体使えるようにっていう。まあだから足の力で地面蹴って走るんじゃなくて、うまくこう体の重心移動で、トントントーンと跳ねながら走れるように意識を、はい、して練習しています。あとで毎日はちょっとね、時間もないししんどいから、まあ、たまに週に1回はやるかなというところです。はい。さてさて、まあそんなトレーニングを今日はしました。で、今ちょっと職場の昼休みに喋ってるんですけれども、今日はですね、2月のトレーニングを振り返ろうかなと、はい、思いまして。で、僕は基本的にもうトレーニングピックスもちょっと最近やってないんで、カロス、ストラバはなんやろ、トレーニングアップだけしてるんですけど、大体データとか、トレーニングの内容を見るのはカロスの、これなんていうの、トレーニングハブかな、これを見てるんですけど、これ結構よくできてて、去年ぐらいから急に使えるようになったのかな。 で、まあ、2月は、353キロですね。で、まあ、距離はどうでもいいんですけど、時間ですね、32時間、6分39秒です。やっぱ出張で週末、ロング走できなかったのがやっぱ痛いですね。もうちょっと週末、まあ、2時間ですかね。3、4時間は走りたいですけどね。なので、まあ、40時間ぐらいはトレーニングしたいなというのが本音なんですけど。まあでも3月も出張だらけで、なかなか時間が取れず、あれなんですけど。はい。まあ、そんな感じでした。で、平均心拍が137かな。で、登りがあれですね、ほとんど、トレミがほとんどなので、ちょっとデータとしては残ってない。ね、自分で足し算せないといけないんで、ちょっとまた別の時に、はい、喋りたいと思いますけども、まあ、そんな大して登れてないはずですね。トレミのその標高ってちゃんと取れな、記録できないので、あれですね、普通にロードとか、森で走った標高を足したら何度ぐらいなんだよ。今、ストラバを見てるんですけれども、ロードだけやと、2500ぐらいですかね。2500いってるかな、いってないかなぐらいですね。それに、トレミの足して、まあ、5000登ってるぐらいかなというところですかな。はい。全然 3% 理論に追いついてないですね。350キロ走ってたら1万登ってないといけない。はい。ということで、ネバー、先生にね、顔向けできないんですけども、まあ、太田っていうか一回だけ講演を聞きに行ってましたけれども。はい。というわけで、2月のトレーニングを振り返ると、まあ、1日、2日は MAF 走で、まあ、大体、17.5 キロ、18キロ、みたいな感じで走ってますね。これどういう風に見れば、なんていうのかな。見やすいのだろうか。こんな感じで過去を振り返ればいいのか。表で見た方がいいのか。難しいな。まあ、いいや、表で見とくか。はい。で、2月。はい。で、3日は休息日で、まあ、4日、は、MF 走を15キロ走って、その後、ジムでトレミのインターバルですね。50分で 10.6 キロやりましたね。はい。これが、何インターバル ?5% のシャドウでやったやつか。そうですね。5% じゃないな。フラットで、キロ4分で、3分、キロ6分で2分を8セット。こんなしんどいことやってたん、この日。はい。だそうです。で、ちょっと待ってください。何を見ればわかりやすいんだ。誰か教えて。なんか見やすいのないの？どうなんですかね。なんかこういうのって振り返るのってなんかこううまいやつないのかな。1ヶ月分パッと見れるのはないんでしょうか。 かないみたいですね。37。うん。じゃあ、あれでいいや。はい。で、次に、6日はもう MAF 層で上空ですね。ライン川沿いを走ると。はい。で、7日はトレミで 15%、7日はもう、ジムだけですね。はじめにトレミで 15% のシャドウで、45分ですね。すいません。45分走って、なんぼ登ったんだろう。書いて、はい。45分トレミで登って、600ぐらいかな。でから、その後、インターバルで、3分間、インターバルをしてますね。はい。これ15キロ。時速15キロで4、キロ4で、3分。で、キロ6で、3分ですね。3分間インターバルをしてます。これを5セットかな。はい。で、なんか、ほんまになんかグダグダやな。どうしたらいいんやろ。どうしたらわかりやすいんですかね。誰か教えてほしい。で、縄跳びを1000回。はい。この時8分かかってると、今日だいぶ早いですね。7分20秒やったんで。翌日8日は MAF 走で16キロ。で、9日は休息。で、10日は、激坂ですね。シャドウ 20% の、激坂で、まあ、リアルな激坂ですね。で、坂道インターバルを10本。で、600メートルですね。はい。8キロで600メートルですね。はい。で、から、その後リカバリーで45分ジョグ。はい。で、11日、日曜日は、雨降ってたので、トレミの、ビルドアップ走をやって、でから、その後インターバルトレーニングですね。3分間インターバルを5セットやりました。で、月曜日は、MAF 走ですね。21キロ、ライン側を走って、はい、終わり。13日の火曜日は、もう、サクッと、ジムでトレミのインターバルを、40分、はい。スピレーンでやりましたね。はい。でから、そのインターバルは、5% のインターバルですね。はい。シャドウ 5% のインターバルという感じでやってます。で、翌日、水曜日は MAF 走を16キロ。で、その後、縄跳び旋回。15日、木曜日なんですけれども、トレミでインターバル走ですね。5% のシャドウつけて、315メートルアップ。で、3分間インターバルを何セットやったの？ 5 セットですね。やりました。でから、今どこまでいった？ 15。はい。16日は MAF 走を、9キロ。ちょ、時間なかったかな。あ、そうか、出張か。出張前で時間なかったんで、50分だけ走ったんですね。はい。で、土曜日は、森で、あれ ?16 日って何やろ？出張じゃないですね。ただ単に時間がなくて50分 MAF 走しただけか。で、17日は、森でファルトレク、もどき、18キロ。で、獲得標高380メートルだったんですけど、きつかった、これ。あれ以来やってないな。またやろうと思います。暖かくなった。はい。翌日は、日曜日は、18日の日曜日は、朝から仕事やと、46歳の誕生日で、休息日 走りませんでした。で、19日月曜日は、インターバル、3分間インターバル5セットと、トレミ 15% 30分と。はい。いうのをやりました。これ聞いてておもろいんかな。まあまあ、こんなやつもいるよという感じで聞いてください。20日の火曜日は MAF 走で17キロ。で、21日は MAF 走で14キロ。の後に、ジムでトレミのインターバル走を、3分間インターバルを、5セットですね。はい。アスピレンか。はい。で、木曜日は、トレミの 15% で登りの練習を45分やりました。で、金曜日は、森で MF トレイルですね。MF 走、森で MF 走をやりました。14.45 キロ、80分。ん？違う。ん？合ってるか。はい、そうですね。で、翌日土曜日。土曜日は、もう疲れが溜まってたんで、軽くリカバリージョグということで53分ぐらいかな。はい。9キロジョグをして、で、25日、日曜日は休息日。で、26日、月曜日はトレミで、ビルドアップ30分間ですね。と、インターバル走スピレンを40分やりました。で、火曜日は MAF 走で16キロ走って、その後、ジムでトレミを 15% ですね。シャドウ 15% で、上りの練習30分。これでだいたい何分登ってんのか。だいたい450メートルですね。458メートルか。はい。30分は、トレミ 15% でやれば、458メートル登れると。そんな感じです。で、から28日は、ちょっと時間なかったんで、MAF 走を、ラインガーで12キロ。で、その後ジムで40分、スピレンですね。3分間インターバルを5セットと。で、29日は、坂道インターバルをしました。はい。1キロの坂道、シャドウ 5% の坂道を、往復5本ですね。10キロです。はい。っていうのが2月のトレーニングです。ここまで聞いてる人いるんかな？ね、いたらすごい辛抱強い人やなと思うんですけど、ありがとうございます。聞いてくださって。で、まあ2月のトレーニングを簡単に振り返ると、まああの、水野さんの、トレミの話を、聞いたのも、トレミでどういう風にトレーニングするかっていうのを聞いたのもあるのと、あとは最近ちょっとあの、なんやろ、まあトレーニングで、80-20 トレーニングっていうのを、80-20 ランニングかっていうのをすごく、80-20 のランニングっていうのに興味があって、それは何かというと、80% は、まあ、あの、強度の低いトレーニング。MAF みたいな感じでやって、で、20% ですね。20% は、まあ、ハイインテンシティというか、強度の高いトレーニング。ただ、自分は今まで、もうずっとマフェトンだけでやってきたので、その、はい、強度の高いトレーニング、体がついていけないし、怪我したら怖いんで、だからまあ、ぼちぼちな、もうずっと息ちりレベルで走ることは危険なので、もうちょっと楽な感じで、息ちと、まあだからゾーン2と3の間ぐらいですかね。はい。で、ちょっと強度の高いトレーニングをやってます。っていうのをちょっと意識してやってました。はい。以上、2月の振り返りでございました。聞いてくださった方、ありがとうございます。というわけで、質問、コメントある方は、概要欄の Google フォーム、もしくは X の方でハッシュタグランラボケンタロウをつけてポストしてください。はい。ほんまにね、今日こそ最後まで聞いてくださって、ありがとうございます。皆さんはどんな2月を過ごされたでしょうか？よかったら教えてください。ほなまた。 今回もランラボを最後まで聞いてくださってありがとうございます。ちょっとここで CM です。ランラボでは、放送の中で、放送っていうかね、いつも喋ってますけれども、自分の実家であるですね、駒川東屋、はい、親父とおかんがやってる、大阪駒川いうところでね、やってる、関東でいうところの佃煮屋、昆布屋なんですけれども、はい、駒川東屋をこっそりですね、親父ら多分知らんと思うんですけども、こっそり応援しております。で、この放送を聞いてくださってる皆さん、もしよかったら、1年に一遍でもいいので、駒川あずまえをつこたってください。駒川は漢字で、馬辺に俳句の句って書いて駒。で、川は三本線の川ですね。で、あずまやなんですけど、僕の名前はあーに数に点々であずまなんですが、あずまやの場合は、あーに、つーに点々で、あずまやでございます。はい。ひらがなで、あずまやと、つーに点々で、あずまやと、もう一度言います。駒川漢字、あずまや、ひらがなで、つーに点々のあずまやで、ググっていただくと、簡単に出てくると思うんですけれども、ちょっとね、古臭いウェブサイトなんですが、こちらの方に商品、情報載ってますんで、よかったらご覧ください。もしくは、このポッドキャストの概要欄にいつも駒川東屋の、ウェブサイトの URL 載せてますんで、そちらから、見ていただくこともできます。はい、ぜひぜひお使いください。ちなみにおすすめなんですけれども、駒川東屋の3枚看板がございまして、松葉塩吹き、これが塩吹き昆布を松の葉のよう4ですね、細かく、細く刻んだものなんですけども、これはもうご飯に乗っけるだけでも美味しいですし、お茶漬けにしてもうてもええし、おにぎりに入れてもうても、おにぎりにまぶしてもうても、何にしても美味しいです。パスタにね入れたり、僕は最近サラダに、かけて食べたりしてます。ええ出汁出るんでおすすめでございます。塩味も効いていい感じでございますので、はい。で、それからですね、3枚看板の2枚目が、まったけ昆布ですね。もう秋の味覚の松茸を一年中楽しんでもらえると。はい。その松茸昆布、まったけ昆布、しののめです。まったけ昆布他にもあるんですけど、このしののめは上等な方の、はい、昆布と、で、まったけがですね、でかいんですよ。ごろりとしたまったけの、スライスが入ってますんで、間違いなく満足してもらえると思います。この、まったけ昆布、しののめ。はい。これもご飯と食べてもいいし、いやもうこれだけで、日本酒、焼酎、ビールいけますね。あてにぴったりです。それから、もう一つがですね、ちりめん山椒でございます。昆布ちゃうやんっていうのはね、さておき。はい。甘辛く煮込んだちりめん。に山椒がピリリと効いていてですね、もうこれもご飯、お茶漬け、それから、おにぎり、まあ、何でもござれなんですけれども、まあそのまんま当てでね、行くのもいいんじゃないでしょうか。まあケトね、ケトやってる僕としてはタンパク質豊富なんで、はい、そのまま食べたりサラダにかけたりしてですね、いただいてます。あとはあれかな、豆腐に乗せて食べるのもなかなかおしゃれな食べ方かなと。さっき言った松葉とこのちりめん山椒ちょっとずつ冷ややっこにですね乗っけて、もしくは湯豆腐に入れて食べるっていうのもすごく美味しいのでやってみてください。もちろんね、もうご飯に乗っけて食べるのが間違いない、はい。ですが、まあ、僕はケトやってるんで、はい、それ以外の食べ方もやっております。それから、つくだ煮だけやのうとですね、ふりかけとか、もうすごい安い値段でありますんで、昆布のふりかけ、はい、かつお節とかも入ってますし、もういかがでしょうか。はい、ご飯のお供、それからおにぎり、などなど、サラダにふりかける、などなどいけると思いますんで、ふりかけなども使っていただければと思います。 あとはね、走りに行くときですね、とか山歩きに行く、走りに行く、それからちょっとロング走するときのお供に使っていただきたいのが昆布飴です。スコンブは結構皆さんね、売店キオスクなんかで売ってるんでご存知だと思うんですけども、昆布飴、これもいいですよ。なかなか変わった味で。昆布飴2種類あって、僕のおすすめは味キラリですね。この味キラリは、柚子の味が、する優れもので、柚子ですからね。まあ、ビタミンも含まれていて、疲労回復にもいいし、何よりも甘さ控えめでね、補給にぴったりです。いきなりこう、なんていうの、インシュリンショック、ドーンってなるようなこともないんで、はい。ちょっと控えめな甘さの昆布飴、これを補給食にいかがでしょうか。あとは、なんといっても、まあ、鍋のシーズンとか、一年中ね、汁物を食べはると思うんで、まあ、だし昆布。はい。だし昆布も、だし昆布を揃えてますんで、ぜひぜひ、あずまやのだし昆布も、使ってください。はい。スーパーのね、薄っぺらい、水につけても一個も大きくなれへん昆布とは全然ちゃいますんで、昆布水にしてもよし、出しとる、ね、スープ、汁物、それから鍋などに入れていただくとほんまに大きくなるんで、ほんまもの昆布ってそんなもんなんですよ。はい。出し出します。出し出ます。はい。ってなわけで、駒川あずまやの宣伝でございました。あと、いとこのですね、マー君が、養蜂家をやってまして、稲川養蜂というのを、兵庫県の稲川いうところでね、やってます。蜂蜜、これも栄養満点なんで、ぜひぜひ、蜂蜜食べたなった、パンのお供が欲しい、ね、コーヒー、紅茶に、砂糖入れるのがちょっとなぁ、ちょっとなぁ、って思ってはる人は、どうでしょうか、蜂蜜入れてみても。あとは、ナッツを蜂蜜につけたおしゃれなものとかですね、あります。その蜂蜜をそのままヨーグルトに入れてもいいし、そのナッツ漬け、蜂蜜漬けのナッツかな、そっちはね、はい。を、こう、ヨーグルトと食べてもらうもよし、はい。もうそれも健康間違いなしなので、はい。マー君が育てた蜂、はい。その蜂さんがね、集めてきてくれた、蜂蜜をぜひぜひご賞味ください。こちらもですね、概要欄の方にリンク貼ってますんで、皆さんからの、まあ、このポッドキャスト聞いてくださってる方からの応援をお待ちしております。というわけで、CM のコーナーでした。ありがとうございます。